ス様の十字架なら語れますが、ご飯をあげるっていうのはできない。ところがこのマタイによる福音書のこの42節からこの御言葉が神田先生に語られたんです。お前たちは私が空腹であった時に食べ物をくれず、乾いていた時に飲ませず、私が旅人であった時に宿を貸さず、裸の時に服を着せず、病気の時や牢にいた時に訪ねてくれなかった。ところが神田先生はまずこう答えたそうです。主よ、あなたはいつ空腹だったんですかと。はたと気がついた。それは呪われた者の答えだと。はっと気づいた時に、その食べ物をもらいに来るインディオたちの後ろにイエス様の姿が見えた。自分は呪われた、呪われているからイエス様を見ることができない目になってしまった。自分のしていること、福音を語っている、みんながそれを聞きに来ている、自分の行いだけしか見えていなかった。ただじゃあ自分の手はどうだと、自分の言葉を聞きに来る、それを自分のものとしていなかったか。神様にお返しする、与える手ではなく祝福を勝ち取ろう、握りしめて手放さないぞという、やっぱり呪われた手ではなかったか。自分の心はどうだと、我らの日常の糧を今日も与えたまえ。その今日の糧をなく、こうして行列をなしているその者たちの我らの糧を与えたまえ。その我らは入っているだろうか。入っているなら、そう祈りながら自分だけパクパク食べる、そんなことができるだろうか。呪われた者、そうして受ける者よりは与える者が幸いであるとあるのに、自分は与えるより受ける方が幸いだという悪魔の福音を信じていたのではなかろうかと、一緒に祈って、私の呪われたこの全てを清めて祝福してください。それからガラッと働きを変えて国際祈願、その働きに入ることになったんです。入った途端、今度はアフリカのエチオピアで大飢饉が起こり、その次の年にその神田先生現地に赴きました。であるエネモーというその町でその食料配布をしていたら、隣のアヤネ村というところから、もう自分たちも1ヶ月何も食べてない、頼む助けてくれないかということで、政府と交渉してそこにも入れるようになって、なんとかもうその年のうちに日本からスタッフがやってきて、そのアヤネ村もの援助の活動ができたんです。そうしてその年の活動を終わって日本に帰国し、5年後もう一度その村を訪れるその機会が与えられました。そうしたら一人の老人がやってきて、あなた5年前に来てくれたんだよねと覚えておられた。いや、それだけではない。で、それで5年前にあなたが来てくれなかったらもう無料終わってたんだと、あなたたちのトラックが来る3日前に私は村長として村人全員集めてこう言ったんだと。村としての全員が集まるのはこれが最後だ、あとは各家庭で死んでいってくれと。でも3日後に来てくれて、その日以来死の人は誰もいなくなったんだ。実はそのあやめ村っていうのは全員がイスラム教徒、そういう村だったそうなんです。まあ、それでも国際祈願の人たちはその宣教のためではない、キリストの愛を持ってその人たちを救うためにパンという命を与えていた。まあ、それだけではなく、まあ、なんかキリスト教のそういう組織でいろいろな迫害がありながらも、でもなんとか一生懸命その村が自立するように井戸掘りとか、まあ、そういう活動もしていきました。 それで、まあ、なかなかそうは言っても頓挫するそういう働きもあるんですね、まあ、それで撤退、それでもまあその村はなんとか自立の道を歩み始め、そうしてまあ日本のスタッフもこれでもう現地の人に任せることができる、まあ、そこまで行って自立ですか、で撤退したと。まあ、ただあのスタッフがいなくなった途端元の姿に戻るというそのこともよくあることらしいんですが、でも、まあ、5年後に果たして定着しているかどうかと訪れたら、なんと村にキリスト教の教会ができているからそこで説教してほしい、そしてその教会に600人ほどの人々が集まっている、で実はその村っていうのはもう完全にもう雨だけに頼る農業で、それでなんとか、いや、あの遠いところからでも水を引いてきて常に水のある状態にしていたら、その干ばつの時でも食べ物が食べることができ餓死することもなくなるんだ、一生懸命は伝えるんです。ところがでもそこでイスラム教の信仰を持っている人たちは、いや、この地は呪われた地だ、何なことしても何にも取れっこないんだと。しかし日本のスタッフはもう信仰を持ってこう言うんです。いや、この世界は全て神様が祝福された世界だ、だからやってみようよと。そうして一人二人その日本人スタッフのその姿、神様の祝福と語る姿に本当ですか突き動かされて、一人二人と一生懸命その水路を作る、また井戸を掘る、そういう働きをとしていきました。そうしてそのやっていった人たちがまた他の人たちを説得し、一人一人とそうやって増えていく。実際1年2年収穫が与えられていく。実は呪われていないんじゃないか、そこで呪いから解放してくださる神様の祝福があるんだ、十字架があるんだ、その世界が変わっていくんですね。呪われた地を神様は救ってくださるんだ。そして10人50人600人みんなが変えられていきます。神様の祝福、それは私たちを呪いから救い出す、十字架の愛によって呪いを祝福に変えてくださる、その力だ。呪われた人を祝福された人に変えてくださる、それが神様の愛だ。最も小さい呪われた世界ではもうそんな人と見捨てられる、その人を訪ね出して救い祝福された人にし、そこから世界を変えようとする、そのためにご自身もまた最も小さなものの一人となり、呪われた人となって木にかけられ、そこに命を生み出されるお方だ。そうして世界を変えてくださる。私たち舞鶴福音教会は何を求めて歩んできたか、神様の祝福を求める教会、神様の祝福を伝える教会とならせていただきたいと心から願います。お祈りをいたします。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。天の父なる神様、あなたは私たちを祝福されるため御子を最も小さな者の一人とされ、呪われた人の一人とされて私たちを呪いから贖い出し、しかもその祝福を持って世界を変える 働きをしてくださることを感謝いたします。どうか私たちがこれのあらゆることから解放されて、その小さなものの一人のうちにあなたの姿を見、あなたの祝福の力を知り、世界が必ず変えられることを信じるものとならせてください。いかなる困難の中にもあなたの命は損なわれないばかりか、そうしたところにこそ身を結ぶその力があることを信じて、大胆に歩むものとならせてください。そのためにどうぞこの教会を豊かに満たし、私たちもまたあなたによってその小さなものの一人となり、小さなものの一人に仕える、その喜びをいただけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。